あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。先日うちの子供が、もう最悪と言いながら帰ってきました。雨に降られて全身が濡れていました。しかし、最悪と言いながら、表情はそれほど深刻ではありませんでした。そもそも最悪というのは、最も悪い、それ以上悪いことがない状態です。びしょ濡れになったのは確かに大変なことですが、もっと悪い状況というのはいくらでもあります。子供も本気でこれが人生で最も悪い状態だなどと思っているわけではなく、単なる口癖なのです。考えてみると、最悪という言葉は私自身も若い時から結構よく使っています。必ずしも正しい使い方ではないと思いながらも、何か予想よりも悪いことが起きたりするとつい最悪と口にしてしまうのです。言葉には流行り廃りがありますが、この最悪という言葉は、世の中で長い間使われ続けているような気がします。反対の言葉である最高という言葉よりも、むしろ私たちの日常の感覚にフィットしているのかもしれません。しかし改めて考えてみたいのですが、本当に最悪な状態とは、一体どんな状態を指して言うのでしょうか。世界には内戦状態が長く続いている国があります。大きな災害に遭われた方がおられます。報道などを通して、本当に大変な様子を私たちは見聞きします。これ以上に大変なことはないというくらいに、過酷な状況に置かれた方がおられます。それは確かに最悪の状態だと言い得るでしょう。また私たちは最悪という言葉を、人に対して使うことがあります。他の人の行いや言葉を批判し、道徳的に間違っているという意味で、あの人最悪などというのです。その思いの背後には、自分はあの人よりもマシだ、あの人よりも真面目に生きているという優越感を抱きたい思いが潜んでいるように思います。ところで、聖書には惨めという言葉が記されています。先ほどお読みしました聖書の御言葉には、あなたは自分が惨めなもの、哀れなものであることが分かっていないとありました。これは決して自分とは関係のない別の人のことが言われているわけではありません。あなた自身が惨めなものだ、悲惨な状況にあると言われているのです。そう言われてもなかなかピンとこないかもしれません。今日本は特に戦争をしているわけでもなく、人はそこそこ真面目に暮らしていると思っているものです。けれども聖書で惨めというのは、単に過酷な状況に置かれている、不幸な状態である、あるいは道徳的に悪いということではありません。神様との正しい関係を失っている、本来いるべきところから追放されている状態を言うのです。聖書では、人間はやがて訪れる終末の日に、全員神様の前に立たされると教えています。そして私たちがしたこと、抱いた思いの一つ一つが、全く正しいお方である神様に問われるのです。神様は私たちのほんの少しの間違ったことも見逃されることはありません。あの人よりも道徳的にちゃんと生きたというのは、神様の前では何の申し開きにもならないのです。神様の正しさに耐えられない。裁きの前に滅ぼされる。これこそ本当に最悪な状態です。神様との関係を失っている人間には、自分が悲惨であること、最悪な状態であることが自分ではわからないのです。どこか、私は満ち足りていると自己満足している。今日の御言葉には、そのような私たちの状態が描かれています。しかし、心のどこかでは、誰もがそれぞれに良心のうずきを覚え、わずかにでも恐れを感じているのではないでしょうか。 実はその恐れは人生全体に暗い影を落としています。そうした状態を神様は実に悲惨だと思っておられるのです。最悪と言っても良いほど悪い状態であると見ておられるのです。そしてそのことに本当に心を痛め、なんとかそういう状態から救いたいと切実に願っていてくださるのです。ある人がこう言っておられました。イエス様を救い主として信じたとき、なんだかとてもほっとしたというのです。神様に許されたと感じたからです。いくつもの悪いことをした。それが神様によって許された。それだけではなくて、自分は悪いことをしたと気づいていないこともある。しかし神様はそれをも含めて許してくださっていると知って、想像以上にほっとしたのです。自分では気がつかないほど最悪の状態にある。そんな私たちに神様の許しの眼差しが注がれています。そのことを知っていただければと思います。